できますね。じゃあ、いきますか。
どうぞ。
はい。それでは、皆さん、こんばんは。たきびやん第3回。
こんばんは。
を 始めていきましょうか。
はい。
はい。なんかね、第2回の最後の方にね、比較っていう言葉が出てきたんですけど、なんだろうな、都会にいるとっていうか、まあ、私は決して都会じゃないけど、まあ普通のところにいると、比較って、これ、ね、無意識にしてるんですよね。比べるつもりじゃなくても。
でも、その比較っていうのは決して悪いことではなくて、まあ、それによって、こう、やっぱり、サバイバルっていうか、人が進化してきたっていうのが多分あると思うんですね。それによって、やっぱり、人よりも優位に立つっていうことによって、いろいろ自分のね、こう、能力を進化させたり、
確か
こう、
に。
学んで成長したり、競い合うっていうことで、やっぱ人はこうもう何万年も同じ変わらない本質があるわけですよね。多分 分かんないけど。
確
縄文時代の人たちも。
かに、子供見てても、なんか、あの子に負けたくないから頑張るとかね。なんかそういうのありますよね。
それはそれで生存、保存よ、ね、欲求で、その、ね、こう、今まで、ね、それによっていろんなテクノロジーも進化してきたわけだし、
まあそうですね。
そういう、まあ、それぞれのね、自分の勝ちたい領域を探したりとかして、市場がね、こう、まあ、こう発展していったっていうところはあると思うんですけど、やっぱり、なんか偏りっていうか、それがね、肩になりすぎて、まあ、多分現代とかね、そのストレス、まあ、要は資本主義社会の弊害とも言うのかもしれないけど。
そうなんですよね。なんか結構ね、親しい人が、全てのストレスはその誰かとの比較から来るみたいな話をしてて。
でも、ストレスも、私、大学院でのお客さんでね、やっぱそのストレスについて研究してる生産システムのね、教授と、まあ、20年ぐらい前話してたときに、やっぱストレスは、別に悪くはないっていうね。だから適度なストレスっていうのが一番大事っていうところらしい。
適度なストレスね。
ストレスはなくならないから、なくそうとか、どっちかにしようと思うのが、やっぱり勝つか負けるかもそうだし、正しいか正しくないかじゃないけど、それがなかなか手放せなかったりね。私、なんか本当そうなんですけど。
この適度なストレスって、適度っていうのがみんなわかんないんだよね、きっと。
そうだと思う。私もだからここの八ヶ岳に移住したのも、その自分では気づかない、これでいいと思ってたし、まあ、別に悪くなかったんだけど、それがなんかこう降り積もってね、ちょこっとずつそういったものがなんかどっちかに偏っていって、どっちかの思想だった。まあそれは自分の魂でさ、私がやってるそのね、嫌だ嫌だと思いながらも、もう生まれてから、求めてしまう飽くなき自分が求める欲求っていうか、それぞれね、まあ、いろんな種類の欲求が、例えば、達成したいっていう、勝ちたいとか、成果を出したいとかね、結果を出したい、みたいなね、まあそういう魂だったり、あるいは、こう自分の美をね、追求したい、自分の、まあ、美しい世界観というかね、そういうものを追求したいっていう人だったり、あとは誰かとね、交流して、愛し、そういう、こう、交流するというのかな、交換するというか、そういう、なりたいっていうね、なり方。 調和してバランスをとって平和穏やかなね、
うんうん、
っていうだったり、まあそういういろんなのがやっぱりでもどうしとってどっちかやっぱり偏る、あのそれが よくも悪くもかあの気がつかないうちに自分を俯瞰して見れなくなって偏っちゃうみたいな、
うんうん、
でもそれが原動力であり悪いことではないけど、ただそのそういうふうに、あ、自分が今こう偏ってるなみたいなことがね、あのこう気づかずに行くことによってストレスがすごい溜まりすぎていたりとか、
うん、
無気力、逆に無気力になったりとか、
うん
うん、
うん、
だから私もそれでその八ヶ岳に来たことで何かが、
うん、
なんか違うんじゃないかっていうふうに心がざわめいて、
うーん、え、なんか今までのがってことですか？
うん、だからあ自分がもすごくそこに偏ってたんだとかストレスが溜まりすぎてたんだっていうか、なんかそういうなんか違和感を初めてこう体が反応してる、キャッチしたっていうか、ここ私もそこは頭とか思考が優位なのでどっちかっていうと、
うんうんうん、
だからたあのそういう環境にいると、
うん、なんか
まあ、これ脳科学者の方も言われるんですけど、
うんうん、
自然の中に行くと、
うん、
あのその脳の中で解明されてないものがあるんですよ、その、
う
んうん、その前頭前野っていう、こう思考とか判断とか、
うん、
まあ、そういう司る一番まあそのね、後天的といえば後天的ですよね、そういう、
うんうん、
あのまあ、脳の中、
うん、
でもそれがこう手放されて、それがあのまあ、ある物質が出て、それがストップして後頭野とか、こうもともとあるなんかその側頭葉というかね、そこの部分が働き出したり、でもそうじゃない、もっと違うものがなんかね、うん、働くらしいんですよ。養老先生も言ってるんですけど、あのバカの壁で有名な、
ああはいはいはい、
なんか自然と自然を求めてしまうっていう、
うーん、そうなんだ、体がっていうか脳がっていう、
だからまあ自然なんだよね、きっとそれを求めて、だからそれをキャッチできたことは私もとっても幸いで、それを違和感だと思って、
うんうん、
まあそれをやり過ごさずに何かこう自分が今必要なんだなっていうことを体がキャッチして、気がついたら、まあ、そこに本当に、なんていうのかな、もっと通いたい、もっと触れたい、
うん、
うん、っていうふうになったんだよね、きっかけとしてはね。
そうか、なんとなくじゃあこう、頭でいいなって感じるよりも、体がこっちの方がいいって求めるみたいな感じだったんですね。
で、体とか、まあ、五感っていうことで、
うん、
やっぱりその、そういう、まあ、エビデンスもあって、やっぱ注意っていうのがそっちに行くっていうことが、自然にやっぱ人がこう鳥の声を聞いたりとか、
うん、
景色、視覚で認知したりとか、
うん、
うん、匂いとか、
うん、
まあ、そこで、
うん、
うん、
まあ、
そうそうそう、で、まあ、その注意がそこに行くことによって、
うん、
比較も同じだけど、人っていう比較でこう行くじゃない、で、
うん、
そこで自然っていう注意が行くことによって、
うん、
まあ、同じなんだけど自分の意識、自意識がなくなるっていうのかな、比較もそうじゃんね。自分っていうことよりも周りがっていう優先順位になって、メディアとかもそうかもしれないけど、そのあらゆる情報ね。
うん。
うん。まあノイズっていうのはノイズなんだけど。
うん。
自然なノイズ、でもその自然のノイズは、なんか、そういう意味では、こう脳の働きを一回こう手放すというか、一回ニュートラルにしてくれるっていうね、効果があるみたい。
自然の中にいるとニュートラルになる？
ニュートラルというか、その注意が行くことによって、
うん、
まあ自分の境界線を超えるっていうのかな。まあ瞑想ってそうだよね、瞑想状態っていうか。
ああ。
何にもない、考えないっていうことじゃんね。
うん。
それが自然にできちゃうんだよね。瞑想が。瞑想って難しいじゃんね、なかなかその。
そうそうそう、なんかね、雑念があって、なかなか無になれないって、もう私もそうなんだけど。
いいか分かっていても。
それがこう、自然とできるっていう。
そう。だからその注意なんです。なって、その注意、意識。
注意ね。
そういうところに行くっていうことね、その自然の。ものに。で、五感が、まあ、感受性っていうか、五感が高まるっていうところね。
まあ、なんか、ちょっと時間の流れとかも違うし、なんだろうな。ちょっと最近行けてないから、また行ったら何か感じるものが違うのかもしれないけど。
だからその手放すことによっていろんなひらめきがあったりするんだよね。気づきっていうことかもしれないけど、私がやってるその自分に気づき、自分を気づきっていうリトリートですよね。まあコンセプトでもある。それが。で、まあ言われ方によっては、その自然の中に数日、3日も過ごせば想像力が 50% 上がるっていう、まあ臨床結果もあって。
勝手にこう、じゃあ、なんだろうな、自分に気づいたり、あ、こうだったんだっていうのが分かったりとか、ちょっとひらめき的なことがあったりとか。
開くから、感覚が。だから余計キャッチしやすいの、第六感的なものとかが。
ああ、確かに。
的な、こう、自分の中にあった昔の、なんかすごく楽しかった記憶とか、ワクワクした気持ちとか。なんか懐かしい子どもの頃の解放感みたいなこととか、
確かに確かに、なんかこう本当に思い出しもしない昔の記憶とかがポンって出てきたりすることありますもんね。
そうそうそうそう。だからなんか、まあ、私もそういうセッションをこう思考の見える化っていう形でやってきたんだけど、まあ、それはそれですごく顕在的なものを洗い出してそれを整理することによって、あの浄化されてね、で気づきが導かれるっていうカウンセリングデザインのこうそういうのもあるんだけれども、自然はそれをもう勝手に環境を作ってくれるっていう最高の、まあ、そういう意味ではね、あの素晴らしい産物なんだなっていう。
ちょっと夏子さんの仕事がなくなる感じ
そう、まあ、でも逆になくなるってことはいいことじゃんね。
まあまあ、そうですね、また違う役割が出てきそうですけどね。
そうそう、だからそれがあるからもちろん成り立ってたとしても、やっぱり究極はそれがなく、ね、必要なくなることがやっぱり、
そうか、いろいろね悩んでやっぱりこうカウンセリング受けようっていう人が多いからですよね。
だからすごく今そういうニーズがたくさんね、癒しとかカウンセラーのね仕事って、まあまあ、でもあの必要とされているところではあるんだけど、だから、まあ、自然がカウンセルでね、癒してくれて浄化してくれて、こんなものを、ね、もちろん無料だし利用しない手はないかなと
本当ですね。いやだってさっきのそのなんだっけ、3日そこに自然にいたらなんだっけ、想像力が 50% アップ。ね。それはすごいですよね。
すごいね。まあ、もちろん、たった3分散歩するだけでさ、気分変わるじゃない。まあ、それの繰り返しがずっとあるっていうことだから。
なるほどね。その、移住した人たちっていうのは、まあ、夏子さんも含めてですけど、そういうところをなんか体感しても戻らなくなったっていう感じなのかな。
そうかもね。だからよっぽど病んでたのかもしれない。まあ、体感のね、その感性のタイミングで、ね、何回か来て、本当に1年とか2年経って、やっとそういうふうになる人もたくさんいるし。 もう直感的に来てね、もう変わりたい人もいるし、
うんうんうんうん、
まあ、私は病んでなかったんですけど、あの夏子さん病んでたんだって言われるとちょっとあれなんで、ともちゃん知ってるけど病んではなかったよね。
病んでな、病んでな、病むってなんだろうって感じだけど、でもなんか一時的に病むことは私もありますよ。
そうね、一時的なね、こうそれは当たり前に陰と陽があるから、うん、人でも闇と光はあるからね、
うんうん、だからなんかね、そういうのがずっとそこにいると、うん、うまく浄化されていくんだろうなっていう気がしますね。
そう。で、まあ、それは、その、本当にここに来て2年ぐらいの、こう、私のね、あの、うん、本当に素晴らしいな、これを、なんか、共有したいなっていうのは一つある。だけど、うん、まあ、うん、まあでも、その、そのすごいのが、またその先があって、実は。
うん。先？
そう、もっと深い、
うん
うん、可能性っていうか、その自然の。あるんですよ。
なんかちょっと引っ張りますね。まあ、それは次回にしましょうか。
そうだね。まあ、私もまだ、まだまだ、あの、そういう意味では探検中だから。
またじゃあ、うん、あの、新たな夏子さんの発見とかね、体感して、何か、ね、実証できたこととか、どんどん教えてほしいなって思うんですけど。
はい、また深くもあり、シュールでもあり、まだまだまだカオスもありっていうね。
うん、
でも今、そう、それのに関しては、本当今のこの時代、まあ、今、ウクライナ情勢とか、本当に、これからの日本、ね、世界も含めて、
うん、
もう これからがもう本当にもっともっと大変な時代
にな
ってくるのに対して、本当に必要なことかなっていうふうに、その意識の変容を迫られる時代かなと、まあ、思ってるんですよね。
そうですね。なんかこう、なんだろうな、ちょっとやっぱり人に流されるんじゃなくて、こう自分自身の意思を持って選択していくっていうことがね、うん、大事だなっていう気がしますね。
うん。
うん。
そう、そこがね、まあ、じゃあ、ね、じゃあその選択が何がいいのかって迷うし、
うん、
大事なことって分かっていたって、
うん。
うんそれを、なんていうのかな。まあ、正しさをね、こう、求めすぎるとまたあるし。
そうね。正しいっていうのと、ね、こう、求めるものってまた違いますよね。
うん、ね、本質っていう言葉も一言言ったって、じゃ何が本質かって、ね。
ああ、確かに。
うん。
うん、なんかね、すごい真面目な話に。
あ、そうだね。まあまあまあ、とにかく、あの、味わうっていうね、今を楽しむっていうね、その今に集中するっていう、まあそれも自然の効能の一つで、
うんうんうん、
未来じゃなくてね、今に集中することができるっていうね、
うん、
こう夢中になったりするとか、解放するとか、一回ね、ご朝にするっていうね。
うん、なんかね、こうあの、前回その八ヶ岳が受け入れてくれるっていうような話をしてたけど、八ヶ岳にいる人が、なんかだんだんそういうね、環境から影響を受けて、だんだんこう、受け入れるような、そんな人になっていくのかなって。なんか、ナッコさんもちょっと変わりましたもんね。
ねえ、なんか私もあんまり、そうやって言われて初めてそうなのかなっていうふうに思って、めちゃくちゃ結構言われますね。
あ、いやそうなんだ、
うん。
なんかね、あの、すごい、懐が広いというかな、なんて言うんだろうな。
いやいやいや。
なんか、別に前が狭かったとかそういうわけじゃない。なんかでもね、ちょっと変わったなっていう感じは、あの、うまく今言葉にできないですけど。
そうですか。
ね。
うん、
八ヶ岳。あと、焚き火の影響かも。 ってとこですね。
ね、焚き火の話をまたしたいですね。
ちょっと、うんうんうんうん、またじゃあ次回は焚き火の話にしましょう。
うん、
はい、それでは今日はこの辺で。
はい。
皆さんさようなら。
さようなら。